3. 共同事業提案公開プレゼンテーション8月28日木曜開催。書類審査を経た4団体が行う提案を傍聴可能。区では共同事業提案制度を実施しています。この制度は市民活動団体などから柔軟な発想や専門性を生かした共同事業提案を募集し、専門家や公募区民の方を含む江東区区民共同推進会議で審査を行い、採択された事業を提案団体と区が共同で実施するというものです。6月に平成26年度共同事業提案の募集を行い、応募のあった6件について書類審査、一次審査を行った結果、一次審査を通過した4件について二次審査、提案団体による公開プレゼンテーションを実施します。このプレゼンテーションの提案団体からの事業説明と、審査員、江東区区民共同推進会議委員による質疑応答を公開します。傍聴を希望する方はぜひお越しください。提案事業の概要や当日のスケジュールは区ホームページでご確認ください。プレゼンテーションは公開で行いますが、審査会はプレゼンテーション終了後に非公開で行うため、採択事業は後日、区報、区ホームページでお知らせします。日時、8月28日木曜、午後1時半から。場所、江東区文化センター5階、第6から第8会議室。東洋 4-11-3。対象、定員。共同事業や市民活動に関心のある区民の方や、区内で活動する市民活動団体の方、20人程度、途中入退室、か、一時保育、1歳6ヶ月以上の未就学児、10人、申し込み順、8月15日金曜から19日火曜に、電話で、定員になり次第終了。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域振興課、区民共同推進担当。電話、3647-8570。4、東京都シルバーパス。8月下旬に更新の案内を送付。9月中に指定窓口で手続きを。現在ご使用のシルバーパスの有効期限は、9月30日火曜までです。更新手続きは8月下旬にご案内をお送りしますので、よくお読みの上、9月中に指定の窓口で行ってください。手続きに必要なものは次の通りです。対象、70歳以上の区民の方、共通の必要書類等、更新申込書、本人確認書類、保険証など、現在のシルバーパス、その他必要書類等、平成26年度非課税の方、更新料1000円、非課税を確認する書類、平成26年度介護保険料額決定通知書の保険料段階に、1、2、特例3、3、特例4、4のいずれかが記載されたもの、平成26年度非課税証明書、生活保護受給証明書のうち1点。平成26年度課税で、平成25年の合計所得金額が125万円以下の方、税制改正前の非課税限度額、更新料1000円、平成25年の合計所得金額が125万円以下であることが確認できる書類、平成26年度、介護保険料額決定通知書の保険料段階に5の記載があるもの。平成26年度課税証明書、生活保護受給証明書のうち1点。平成25年度経過措置として、昨年度1000円でパスを受けた方、更新料1000円。その他の方、更新料2万510円。なお、介護保険料額決定通知書は再発行できません。4月に送付された仮決定通知書ではなく、6月以降に届いた 本決定通知書をご用意ください。非課税等を確認する書類は、更新窓口では提示のみです。シルバーパス臨時更新窓口。受付時間、各会場とも10時から15時30分。会場名、利用期間の順に読みます。会場名、江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3。利用期間、9月1日月曜から5日金曜、17日水曜から19日金曜。都営大江戸線、門前仲町駅、構内コンコース、門前仲町 2-5-2 先。9月1日月曜から5日金曜、8日月曜、26日金曜、29日月曜。カメリアプラザ、亀戸文化センター、2階大研修室、亀戸 2-19-1。9月1日月曜から4日木曜、29日月曜、30日火曜。豊洲文化センター、豊洲 2-2-18。丸1、地下1階レクホール、9月1日月曜、2日火曜。丸2、1階第5、第6会議室、9月29日月曜、30日火曜。総合区民センター、2階レクホール、大島 4-5-1。9月3日水曜から5日金曜、24日水曜から26日金曜。東大島文化センター、4階レクホール、大島 8-33-9。9月8日月曜、9日火曜、22日月曜、24日水曜。砂町区民館3階タウンホール、北砂 4-7-3。9月9日火曜から12日金曜。南砂区民館4階ホール、南砂 6-8-3。9月9日火曜、10日水曜、24日水曜、25日木曜。都営大江戸線森下駅構内コンコース、森下 2-17-17。9月11日木曜、12日金曜、16日火曜、17日水曜。小松橋区民館5階タウンホール、扇橋 2-1-5。9月17日水曜から19日金曜。交通局研修所4階視聴覚室、東雲 2-7-41 深川車庫内、9月19日金曜、22日月曜。以上です。問い合わせ先、東京バス協会シルバーパス専用、電話 5308-6950、 土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時。5、パンフレット知って安心認知症配布中。自分で認知症の疑いを確認できるチェックリストなどを掲載。区では認知症に関する情報を掲載したパンフレットを作成し配布しています。20項目をチェックして認知症の疑いを確認できる自分でできる認知症の気づきチェックリストなどを掲載しています。配布場所、高等情報ステーション、区役所2階、出張所、高齢者支援課、区役所3階10番、各長寿サポートセンター、各長寿サポート、福祉会館、グランチャ東雲、ふれあいセンター、保健所、各保健相談所、図書館。なお、区ホームページからもダウンロードできます。認知症は身近な病気。早期発見、早期対応が大切。最新の国の研究では、65歳以上の高齢者の約 15% が認知症だと言われ、誰でもかかる可能性のある脳の病気です。しかし、治療により治る認知症があります。また、早期ほど薬で病気の進行を遅らせ、健康な時間を長くできる可能性があります。認知症の疑いに気づいたら、かかりつけ医や長寿サポートセンターなどの相談機関にご相談ください。区では、認知症の人や その家族介護者を支援する取り組みを進めていきます。問い合わせ先、高齢者支援課認知症支援担当。電話3647-4398。6、高齢者安心情報キット配布中。緊急時に高齢者の医療情報を救急隊へ提供。高齢者安心情報キットとは、救急医療などの際に適切で迅速な処置ができるように、専用の容器に持病や服薬等の医療情報や緊急連絡先などを記載した情報シートを入れて冷蔵庫に保管しておくものです。区内21カ所の長寿サポートセンター、長寿サポート、または高齢者支援課地域福祉係、区役所3階9番で申請に基づき無料で配布しています。対象、区内在住で65歳以上の一人暮らしなどの方、費用無料。申し込み、各長寿サポートセンター、各長寿サポート、または高齢者支援課、地域福祉係窓口で。長寿サポートセンター、長寿サポート。愛称、所在地の順に読みます。白川長寿サポートセンター、白川 3-4-3-201、海辺長寿サポート、海辺 12-13、住吉長寿サポート、住吉 1-17-11、冬木長寿サポートセンター、冬木 16-7、古石場長寿サポート、古石場 2-14-1-101、東洋長寿サポートセンター、東洋 6-2-17、東洋南長寿サポート、東洋 2-1-2、塩浜長寿サポート、塩浜 2-7-2、豊洲長寿サポートセンター、豊洲 4-1-1-802、篠ノ目長寿サポート、篠ノ目 2-2-29、枝川長寿サポート、枝川 1-8-15-101、亀戸長寿サポートセンター、亀戸 6-16-7、亀戸北長寿サポート、亀戸 4-21-13、大島長寿サポートセンター、大島 6-14-4-103、大島西長寿サポート、大島 4-1-37、大島東長寿サポート、大島 9-6-16、南砂長寿サポートセンター、南砂 2-3-5-102、北砂西長寿サポート、北砂 2-1-16、新砂長寿サポート、新砂 3-3-37、東砂長寿サポートセンター、東砂 4-20-15、北砂東長寿サポート、北砂 6-20-30、以上です。問い合わせ先、高齢者支援課、地域福祉係。電話3647-9468。ファクス3647-9247。7、みんなで街をきれいにする運動。11月9日日曜、秋の一斉清掃参加団体を募集。みんなで街をきれいにする運動。秋の一斉清掃を行います。ゴミやタバコの吸い殻のポイ捨てのない快適な街づくりを進めるため、町会、自治会、事業所など、皆さんの積極的なご参加をお願いします。日時、11月9日日曜、雨天の場合、11月16日日曜に延期。内容、区内の歩道、公園などの清掃活動、なお、ご家庭や事業所から出たゴミ、粗大ゴミ、マンション敷地内の剪定枝、道路上などに不法投棄された家電、自転車などは収集できません。問い合わせ先、環境保全課環境美化係。電話3647-9373。8、店舗診療所などをバリアフリーに。出入り口の改修など工事費の一部を助成。区では 店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を実施する際、工事費の一部を助成する優しい街づくり施設整備助成を実施しています。店舗などを車椅子の方が利用しやすいよう、出入り口の段差を解消するスロープの整備や自動ドアの設置のほか、どんな方でもトイレが利用しやすいよう手すりを設置するなどの改修工事が対象です。改修工事前に届け出が必要ですので、事前にご相談ください。対象建築物、物販店舗、飲食店サービス店舗、医療等施設等。なお、この他にも対象となる建築物もありますので、お問い合わせください。助成件数3件、助成額、改修工事費の3分の2以内の額、上限30万円。問い合わせ先、まちづくり推進課、まちづくり担当。電話3647-9781。 9. 8月15日正午に1分間の黙祷を。戦没者の慰霊と世界恒久平和を記念。毎年8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し平和を記念することを目的に、全国戦没者追悼式が行われ、その中で正午を合図に1分間の黙祷が行われます。区民の皆さんには、家庭や職場で黙祷を捧げていただきますようお願いします。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020。 10. 8月は道路ふれあい月間。子や孫につなげていきたい道がある。道路利用のルールを守ろう。8月は道路ふれあい月間です。この機会に道路の大切さについて考えてみましょう。区道や都道などの公道はみんなが使う公共の場です。道路には私たちの生活を支える身近で重要な役割があります。交通のために使用するだけでなく、電気、ガス、上下水道など、ライフラインの設置場所としての役割も担っています。道路を広く、美しく、安全に利用するために、みんなで、ゴミやタバコを捨てない、自転車やバイクを放置しない、勝手に物や看板を置かない、などのルールを守りましょう。道路専用許可申請。道路上に物を設置するときは、道路法に基づく道路専用許可申請が必要です。道路専用とは、道路管理者以外の人が道路上に物を設置し、その部分を独占して使用することです。路面だけでなく、道路の上空や地中に物を設置する場合も、道路専用許可申請が必要です。道路専用許可の対象となる主な物件は、商店や会社の看板や日よけ、商店街の装飾灯やアーチ、工事用の仮設足場、仮囲いなどです。これらには、大きさや高さ、専用面積などの基準があり、基準に合わない物件は道路上には出せません。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、道路課道路専用係、電話3647-9689。広告物を掲出する際は、屋外広告物許可のご相談を。建築物の壁面、屋上、または自立式のものなど、屋外に広告物を設置される方は、区への許可申請が必要な場合があります。自分の店舗名、会社名などの文字でも、表示面積が10平方メートルを超える場合は許可申請をお願いします。最近では、地震や台風などの災害時における広告物の安全性について関心が高まっており、設置工事やその後の管理が適切に行われないと非常に危険です。屋外広告物を設置する基準が条例により定められていますので、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、 管理課管理係。電話 3647-9627。 町の美観を損なう違法な広告物はやめよう。電柱や街路灯などに掲出されている違法な広告物、張り紙などは町の美観を損ねます。区では町の良好な景観を守るため、違法な広告物の除却に努めています。また、除却協力員の方々が電柱などに掲出されている違法な張り紙を除却する活動も実施しています。今後も美観の維持向上に努めていきます。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話 3642-5094。 11、土のうを配布。もしもの時の浸水被害に備えて。土のうは区指定日に配送。区では浸水被害を防ぐため、6月から10月に毎月土のうを希望者に配布します。台風接近時などの当日を含む直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうについては、個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。また、土のうをお持ちの方で、袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。なお、多量の場合など、配送できない場合があります。8月受付分の配送日、9月上旬の区が指定する日、申し込み、8月29日金曜までに、電話で、河川公園課公務係、電話 3647-2538。 12、人権週間に向けて、1、すべての人がありのままに生きるために、ありのままで生きること。映画アナと雪の女王が人気となり、その主題歌が話題になっています。ありのままの姿、ありのままの自分という歌詞に多くの人が勇気と自信を与えられたといいます。誰もが恐れや不安を感じずにありのままで生きられる世界は、まさに人権が守られた社会なのかもしれません。人権とは何でしょう。人権とは、誰もが持っている人が幸せに生きるための権利です。外から与えられるものではなく、生まれながらにして持っているものです。普段はあまり意識することはないかもしれませんが、いじめや差別など理不尽な扱いを受けて、初めて人権の大切さに気づくものかもしれません。平和のために築かれた人権。かけがえのない多くの命が失われた第二次世界大戦後、二度とこのような悲劇が起こらないようにと、1948年、国連では当時の加盟国が賛成して、世界人権宣言が採択されました。そしてこの宣言が採択された12月10日は、人権デーと定められ、日本では12月4日から10日までを人権週間と位置づけています。人権同士が衝突しないために、他者の痛みを分かち合い共感できる心が人権を考える第一歩になります。しかし往々にして、私たちは他の人にも人権があることを忘れがちです。相手の立場に身を置いて想像する力は、共に生きていく上で大きな助けにつながります。周りといい関係を築くには、人は誰でも好き嫌いや良い悪いなど、独自の反応回路を通して周囲と対話していると言います。まずはそれに気づいて自他の違いを受け入れてみませんか。相手を拒絶しないことから、お互いがありのままでいい関係を築いていくプロセスが始まります。毎日を幸せに暮らすために何ができるのか、身近なことから人権について考えてみましょう。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当、電話 3647-1164。